こんにちは。プレプリドンドン、マス RA です。2026年7月22日のマス RA カテゴリから厳選した5本の論文をお届けします。1本目は、ケチン・リュウさんによるベーシックゼロディビジャーマスマティクス I 零因指数学の基礎1です。この論文では、従来の対乗のベクトル空間を零因子を持つ可間結合代数上の下群に置き換えるという非常に大胆な枠組みが提案されています。特に二重実数代数に注目することで微積分や線形代数をより広い文脈へ拡張しようとしています。まず線形代数の分野ではフーリュー内積という新しい内積を導入し、グラムシュミットの直交化法を拡張しています。直交補空間の存在を保証するために心地よい部分下群という概念を定義している点に著者のこだわりが感じられますね。さらに零因子ルート形という独自の概念を構築し、一位的な単純ルート形の存在を証明しています。また実場ナッハ空間にこの内積を組み合わせたヒルベルト溶化群を定義し、有限次元におけるリース表現定理の対応物を導き出しています。表現論においては有限群の零因子表現を導入し、マシュケの定理を整地化して表現を自明な規約部分化群と非自明な規約部分化群の直和に分解できることを示しました。さらに付録では批判単純 D 代数に対してもべきゼロ段階を尊重する表現を導入し、アドの定理を新しく整地化しています。普遍部分空間問題などの難問に挑むための地盤をゼロディバイザーという視点から作り上げようとする情熱的なアプローチが印象的な研究でした。2本目はマス RT からのクロス投稿でムハマド・ファジール・アンワーさんによる A カウンタレクサンプルトゥウェラウズコンジェクチャーオンネーターナンバーズ、ネーター数に関するベラウの予想への判例です。この論文ではモジュラー表現論におけるネーター数の単調性という問題に挑んでいます。ネーター数とは普遍量間における同時規約要素の最大の次数のことですが、ベラウさんはある下群が別の下群の部分下群であればそのネーター数も小さくなるはずだという予想を立てました。しかし著者は表数2の世界でこの予想が成り立たないことを証明しました。具体的には異数8の2面体群を用いて6次元の表現とその5次元の部分表現というペアを構築しています。計算ソフトのマグマなどを駆使して調べたところ、なんと部分表現であるはずの小さい方のネーター数が6であるのに対し大きい方のネーター数は4という結果になりました。直感に反して部分集合の方が数が増えてしまうなんて非常に意外な結果で驚かされます。しかもこの判例は表数2のあらゆる体で有効であり、さらに多くの有限群にも適用できる汎用的なものです。この結果からモジュラーネーター数は単なる構成要素ではなく分解できない拡張データに敏感に反応することが分かりました。3本目はマス PR からのクロス投稿でロレンツォ・アガビティさん、アルベルト・ボニチェッティさん、ロレンツォ・ザンボッティさんによるリメインダーズ・オブ・ジェネラリスド・テイラー・エクスパンションズ・アンド・ア・プリオリ・バウンズ・フォー・ラフ・ディファレンシャル・イクエーションズ、一般化テイラー展開の乗与項とラフ微分方程式の先見的評価です。この論文ではラフ微分方程式の解に対して全範囲の正則性をカバーするグローバルな先見的評価を確立しています。具体的には係数とその同関数を組み合わせた初等微分と呼ばれる項がリプシッツ連続であれば融解性や強制性がなくても評価が可能だというお話です。ここで使われている手法がとても巧妙で、一般化テイラー展開の乗与項を初等微分の勾配の積を用いて具体的に書き下しています。これにより計算過程でうまく打ち消し合う部分を最大限に活用できる仕組みになっています。 単に近似するだけでなく、剰余項の構造をここまで徹底的に追いかけて最適化しようとする姿勢には非常にストイックなこだわりを感じます。結果としてこれまでよりも広い条件下で貝の挙動を制御できることを示しました。4本目はmas.co からのクロス投稿で、オムラン・アハマディさんとハッサン・ノロウジさんによるオン・ザ・スライス・ランク・オブ・テンサーズ・イン・P ・エシュロン・フォーム、P ・エシュロン形式におけるテンソルのスライス・ランクについてです。この論文では、極地組み合わせ論でとても重要な概念であるスライス・ランクについて研究しています。もともとはタオさんのスライス・ランク補題という、対角成分がゼロでない対角テンソルがフルスライスランクを持つというお話が有名ですが、これをより広いクラスのテンソルに広げようという試みです。具体的にはある部分順序集合に基づいた構造を持つ P エシュロン形式というテンソルに注目しています。これまでの研究ではテンソルの次数が偶数であることや発せずが連結であることといった厳しい条件が必要でしたが、ここがこの論文のすごいところで、次数が奇数であっても、そして発せずに孤立した頂点がないという緩い条件だけで成り立つことを証明しました。サウィンさんとタオさんの補題を関数的に書き直して、座標の順序をうまく操作するというアプローチが非常に鮮やかです。これにより、より多様なテンソル構造にこの手法が適用できるようになりました。条件を最小限までそぎ落として一般性を高めた点に研究者の強いこだわりを感じますね。最後は mas.co からのクロス投稿で、パオロ・サントナスタソさんとユエ・ジョーさんによるオン・ザ・オートトピズム・グラップス・アンド・ザ・エクイバレンケ・オブ・フィニテ・サイクリック・セミフィールズ、有限巡回巡体上のオートトピズム群と等価性についてです。この論文では巡回巡体という非結合的な除法代数の分類という長年の難問に終止符を打っています。巡回巡体はランク距離最大符号という通信理論に不可欠なコードと深く結びついているため、この分類が完了したことは実用的な意味でも非常に大きな進展です。研究チームは内部構造を分析するのに向いたスキュータ公式モデルと、透過性を調べるのに適した反線形変換モデルという性質の異なる2つのアプローチを巧みに使い分けています。この視点の切り替えによって複雑な問題が定義多項式の比較というシンプルな形にまで落とし込まれました。特に驚くべきは、特定の条件下で互いに透過でない巡回巡体の数が指数関数的に増えることを示した点です。これほど大規模で具体的な属の分類がなされたのは快挙と言えるでしょう。さらに対称性を表すオートトピズム群の完全な決定まで成し遂げており、非結合代数と符号理論の架け橋となる見事な成果となりました。そんなこんなで今日は例因子やネーター数からラフ微分方程式、スライスランク、巡回巡体、そしてモジュラー表現論まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界を一緒に探求できた時間は最高に刺激的でしたね。それでは本日の配信はこのあたりで。ご視聴ありがとうございました。